今日私は久しぶりに診察を受けに行かせていただくんですが、先日は検査を受けに行かせていただいたんですけど、今日はお医者さんの診察を受けることになっております。朝ごはんを食べたら家内と一緒に出発をさせていただくことにしております。で、改めて2年前のですね、1月に入院した時の入院日記をですね、自分なりにこう読み替えさせていただいておりまして、いろいろとこの改めてね、思い起こさせていただいておることが多いんですけど、一つですね、入院中に私なりにですね、お医者さんや看護師さんやスタッフの人たちのことをこうお祈りすることができたということと、それから倉敷中央病院はですね、夜中でも約1時間に1つぐらいですね、1台ぐらい、救急車が入ってくるんですよね。で、私のいる病棟の一番下のところに救急入り口があるんです。ですからそのピーポーピーポーいうのがね、遠くからずっと近づいてきて、すぐ真下で止まるんですよね。ですからどうしてもその目が覚めたり、聞こえるわけですよね。そうするとその度にその関係者の方々が助かるようにというね、交通事故の方もあるでしょうし、お年寄りがね、倒れたということもあるでしょうし、いろいろあると思うんです。その一つ一つどういう状況なのかは全く私は分からないんですけど、とにかく救急車で運ばれてくるということはですね、それは尋常でないわけですから、今目の前に救急ヘリで運ばれた人がありますけどね、そういう、中にはね、救急車で間に合わないのでヘリで運ばれるという人もおるわけですよね。それは尋常でない状態です。おそらく病院に入ってからもうね、医師看護師スタッフの方々はもう大変な状態だと思うんですよね。時間をこうね、できるだけこう早くですね、処置したいということもあるでしょうし、手遅れになっちゃいけませんからね。でそういうことで私はベッドに寝ながらですね、ただいま救急車が入りました、どうぞ関係者がおかげをいただかれますようにとこう願わせてもらうということをですね、入院中にずっとこうさせていただきました。これは去年入院した時も、2度目の入院の時もそうですね。そして退院をさせていただいてからですね、前にもお話ししましたけれども、通院ということになります。通院しますとですね、とても大きな病院で患者さんが多いですから、待ち時間が長いんですよね。でそのことによってですね、私は気づかせていただいたのは、自分のことばかり考えておったのではいけないとね。この病院に来る患者さんたち一人一人のことを願わせていただこう。そしてそのお世話をされるお医者さんやですね、看護師さんやスタッフの人たちのことをお願いさせてもらおうという気持ちになりました。そうするとどういうわけかですね、その待ち時間が短くなってきまして、私も待ち時間に退屈することもなくですね、過ごさせていただくようになりました。小児科の方で、小児科の方が割合ね、ゆったりしてるんですね、待合室が。でその小児科の方に家内と一緒に上がって待ち時間を過ごすことが多かったんですが、そうすると子どもさんがですね、病気をした子どもさんが入ってくるんですよね。そしたらうちの孫みたいな、うちのね、浩二君ぐらいかなとか明治君ぐらいかなとか言いながら、家内とこう話をしながら、ね、その子どもさんのことをお願いさせてもらうね、いうこともございます。そういうふうにこうさせていただいてね。で、今日はまた、そういうこととしてね、待ち時間があるかもわからないんです。朝9時半からなんですけどね、お医者さんが遅れてくることもありますし、いろいろ都合がありますよね。それはそれとして、私はその、ね、病院に入らせていただいてですね、ベンチでこうご記念をさせてもらうとね、大切にさせていただいております。教祖様はですね、 何事も天地の神の差し向けとおっしゃっておりますね。何事も天地の神の差し向けと、雨が降るのもね、日が照るのもおかげであるということにもつながるわけですけどね。何事も天地の神の差し向け、ね、で私にとっては病気も神様から私に差し向けていただいた事柄なんですね。病気は嫌なことだとね、いいことばっかりあればいいというふうにまあ思うわけですけどね、実は病気というものもそういうふうにそれまで自分が気づかなかったことを気づかせていただける希少なですね機会になる。これは神様の差し向け。ある教会のね、実際あったお話ですけどね、お年寄りのおばあちゃんがですね、家で生活しておるのによく転ぶんですね。まあ、年取りますと私もそうですけど足元が 見づらくなったりですね、足がこう上がってるつもりが上がってなかったりするんですよね。それでけつまずいたりしやすいでよく転ぶ。その上にですね、ちょっとどうですかね、不注意でぼや騒ぎを起こしてしまうんですね。火の不始末、私らも気をつけないと時々鍋つけっぱなしになることが多いんですよね。お互いに今注意し合ってますけど、私が忘れることもあるし家内が忘れることもあるんですね。これ怖いですよね、ぼやになる。そこでその家族が心配してね、そのおばあちゃんに、近くの老人ホームにも入ってくださいって言ったんです。おばあちゃんがね、嫌だってね、私は教会に毎日参るのが楽しみだからその老人ホームに入れないよ。それでその家族がですね困って先生にお届けに来たんですね。そしたらその先生がですね、そのおばあちゃんが参ってきた時にですね、あなたはね老人ホームに入るんじゃなくてね、この神様からの差し向けとして行きなさい、そしてその老人ホームには大勢の人たちがいるからね、みんなのことをねお祈りさせてもらいなさいと言ったらね、おばあちゃんがはい言うてね、意外と簡単にですねはいって言って先生の言うことを聞いてですね老人ホームに入られたんです。そしてそれからねしばらくしておばあちゃん参ってこられてね、その子供さんに連れられてね、どうですかって言ったらね、もう本当にね先生がおっしゃるように、老人ホームに入ってねみんなのことをお願いさせてもらってます、もうみんないい人ばっかりですって言って、ね、本当に楽しいですって言って、ね、そしてその先生がおっしゃるのにですね、そういうふうに人のことを祈るというような気持ちでおりますからやっぱりみんなに好かれるんですよね、それでその快適な老人ホームでの暮らしをされているというそういうことでございますね。皆さんもこうしてね教会にお参りされて帰られるときはですね我が家に差し向けられてるんですね、主婦の方は主婦としてそれぞれの家に差し向けられて、この家の人たちがみんな助かるよ、商売をされてる人は商売してる人としてですね差し向けられて、まあ、広野君だったら倉敷の駅の近くのですね自転車屋さんとして神様から差し向けられてね、そしてその地域の人たちが安全安心のおかげをいただかれるように祈らせていただく、ね、自転車ということを通して社会に奉仕させていただくということですよね。まあ、信弘さんの場合だったら車の整備というこれ人の命を運ぶものですよね、車ってその車の整備をさせていただく、ただ仕事に行くのでなくて神様からの差し向けとして会社に出向かせていただくということですね。そういうふうにこう回していただきますと、それぞれが神様のお働きを表すことができるんではないかというふうに私は思うんですね。どうぞ皆さん、今日私は病院にその差し向けとして生かしていただきます。皆さんもどうぞそれぞれの立場に差し向けとしてね、出向いていただいて、しっかりね、お役に立っていただきたいと思います。